秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
私たちは教会家族としていろんなことを御言葉から今まで学ぶことができましたね。新約聖書のいろんなところ私たちは今までいろんなところを見てくることができましたね。イエス様がルカの福音書を通して、もうずっとだいぶ前の話ですけれど、ルカの福音書を通して私たちはイエス様と共に歩んでいた人たちがイエス様を見て何を見たか何を経験したかを彼らは私たちに伝えてくださったこと、ルカがいろんな証人に話をインタビューを聞いてそのことを私たちが見ることができましたね。そして使徒の働きを通して初代教会がどのようにその福音を受け入れて、そしてその福音を周りの人々に分かち合ったことをいろいろ見ることができましたね。そして使徒の働きの初代教会の経験と同時に、その新約聖書のある手紙がどのようなつながりがあったことも見ることができましたね。その中の手紙の何個も見始めるようになりましたね。ペテロとヤコブのお話、手紙、ちょうど、迫害を通していろんなところに逃げなければいけない、いろんな迫害を耐えなければならない信者たち、ヤコブはユダヤ人に、ペテロは異邦人にその苦しんでいる中で目をイエス様から離さないように、その希望とその支えを伝えていく手紙を見ましたね。エペソの手紙を通してパウロがエペソの教会に神様に与えられるさまざまな祝福に私たちは目を留めることができましたね。その手紙を通して神様の素晴らしい祝福、私たちが旅をしている中で神様がどのように私たちを恵んでくださっているかを見ることができました。第一コリントも最近読むことができましたね。第一コリントの少しを読む中で、私たちは神様に教会家族として神様に与えられている霊的な賜物を通して、私たちは互いに支え合える、神様もこの場面でも私たちに素晴らしい恵みを与えてくださる。そして私たちはキリストにある私はのシリーズを通してイエス様が私たちに、私たちがイエス様のうちにいることによっていろんな方法でいろんな面で私たちを救ってくださり、私たちを支えてくださり、私たちの未来に目を留めさせる素晴らしい希望を与えてくださったことに目を留めることができましたね。初代教会の私たちの兄弟姉妹から私たちはいろんな大切なことを見ることができましたね。イエス様と共に歩んでいた兄弟姉妹を通して、彼らがイエス様を見て私たちに伝えてくださったことを通していろんなことを学ぶことができましたね。考えたことありますか？イエス様と共に歩んでいた私たちの兄弟姉妹、初代教会の時代にいた私たちの兄弟姉妹って、今私たちが手にある御言葉、この新約聖書としてを通して私たちはいろいろイエス様について見ることができましたけれど、当時の兄弟姉妹の御言葉を通してどのようにイエス様、キリストであるイエス様を見ることができたのでしょうか。つまりイエス様は一緒に歩んでいた弟子たちにどのように自分がキリストであるメシアである約束された方であることを示したのでしょうか。もちろん奇跡も大切な教えもあったと思いますけれど、実際の彼らの手にあった御言葉を通してどのようにイエス様は自分の偉大さ、本当に私はメシアであることを示したのでしょう。そのことを今日ちょっとだけ見ていきたいと思います。 イエス様は弟子たちに、そして周りにいる人々に、この旧約聖書を通していろんな大切なことを示しましたね。イエス様は常に彼らの手元にあった御言葉を通してご自分のことを伝えましたね。ちょうど一つだけの日にちを今日一緒に見ていきたいと思います。イエス様がそれをしたことを、ちょうど復活の日、復活の日を見てみましょうか。イエス様が復活した日って結構いろいろ忙しかったと思いますよね。いろんなところにイエス様現れましたよね。その日にちの出来事をちょっと考えてみると、朝一番姉妹たちがイエス様のお墓に行きましたね。お墓が空っぽであることに気がついて、もう大ショックで、どうなってるのかということで、急いで弟子たちが集まっていた家に走っていきましたね。イエス様の体がない、イエス様の体がない。これを聞いたペテロとヨハネは急いで墓のところに走っていきましたね。ヨハネが面白いこと、自分が最初についてよってなんか記録にしているけれど、ヨハネがついてペテロがついて誰もいない、それを確認していることで、彼らは急いで彼らが集まっていると家に戻りました。ちょうどその間、イエス様はマグダラマリアに現れましたね。マグダラマリア、そしていつかその間にもペテロにも会ったことが聖書が書いてありますけれど、その内容は詳しくは書いてないです。しかし彼らが戻って集まっている時に、イエス様が現れたということを示していることに、もうどういう反応をすればいいのかわからないぐらい大喜びでしたね。それが起こっている間に、その中の弟子の2人はエマオという町に歩いていました。エマオはだいたい12キロぐらい、エルサレムから12キロぐらい離れている町ですけれど、彼らがその町に歩いている時に、イエス様が彼らのところに隠れた姿で一緒に歩き始めました。お、こんにちは、一緒に歩いていいですかという感じで、彼らとエマオに歩き始めました。どうなってるんですか最近、知らないですか、こういうことがあるんですよ、イエス様、私たちの主が、私たち の先生が十字架にかけられてしまって亡くなったんですということを話しました。そこでイエス様は彼らについて、彼らに自分のことを話し始めましたね。このように、ルカの福音書に書いてあるのです。ルカの24章の25節、ちょうどエマオの町に歩いていた2人の弟子たちにこう言われたのです。ルカ24章25節、そこでイエスは彼らに言われた。ああ、ここよくイエスもすごいなと思います。ああ、愚かな者たち。知らないなんかおじさんが、ああ、愚かな者たちって言うとなんかちょっとショックしますね。ああ、愚かな者たち。心が鈍くて預言者たちの言ったことの全てを信じられない者たち。強く言いますね。26節、キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。それからイエスはモーセやすべての預言者たちが初めてご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。その一緒に歩いている間、イエス様はキリストってこういう人じゃないんですか、イエス様が十字架の上で死んだ時こういうことが起きたんじゃないですか、聖書を成就しているのではないですかというふうに、イエス様はモーセの御書、預言者全体を通して自分を示し始めましたね。エマオについて夕食を食べる瞬間、イエス様は彼らの目を開いて、じゃん、イエス様、私ですよ。みんなは、弟子は、ショックで、急いで起きて、イエス様が消えた瞬間、彼らは、これを弟子たちに伝えないとということ、せっかくエマオに着いたんですけど、12キロエルサルムまで走って行って、彼らが集まっている部屋に行きました。ちょうどその時、エマオの弟子たちが、部屋にいたペテロやヨハネとかヤコブの人たちに自分の言おうと、イエス様に出会ったことを話そうとしている間、彼らたちがマグダラマリアとペテロに会っていることに一緒に彼らに一生懸命話そうとしている、もう大喜びの必死な会話が同時にやろうとしている時に、イエス様が突然彼らのど真ん中に現れた。ここが面白いんです。 ちょうど弟子たちがイエス様が復活したイエス様に出会ったという話をしていた真っ最中だったにもかかわらず、イエス様が現れた瞬間、これはイエス様の霊、イエス様のお化けではないのかと必死にも恐怖の気持ちで大変でした。イエス様はもちろん恐れなくてもいいですよ。本当に私ですよ。実際本物の生きている私ですよ。と彼らに伝えていきましたね。夕食を食べて本当に私は生きているものだということを言う食べてから彼らにもじっくりと自分のことについて話しましたね。24章の今度進んで44節ぐらいかな、44節。そしてイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいたところ、あなた方に話した言葉はこうです。ずっとみんなと一緒にいたときにこういうふうに話しましたよね。私についてモーセの律法と預言者たちの書と詩編に書いてあることはすべて成就しなければなりません。それからイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いて話し始めたことですね。この時点から今までイエス様がずっと彼らと一緒にいた間話していたことが彼らがだんだん理解して、あ、こういうことだったんだ、ああいうことだったんだ、あ、本当にイエス様がこのように出てるんだっていうのがだんだん分かるようになってきた弟子たちでした。ずっとイエス様が彼らと一緒にいた時にモーセの御書、預言者、そして詩編を通してご自分を彼らに明らかにしていたのです。復活した日さえ彼らに自分を御言葉を通して自分のことを示しているのですね。これは私たちに本当に理解することは大切です。なぜかというとイエス様は彼らに、そして同時に私たちに全ての御言葉がイエス様を指し示していることを理解してほしいのですね。すべての御言葉がイエス様を指し示している。新約聖書を書いた人々はまず最初にイエス様を旧約聖書からはっきりと完全に見ることができたのです。これってすごいです。新約聖書の土台が旧約聖書なんです。旧約聖書をイエス様指し示して、新約聖書がそれを明らかに私たちに教えてくださるのですね。旧約聖書の中のある一つの書物は不思議な書物です。一つの書物がイエス様を深く明らかに示すことができたのです。どれくらい明らかに示したかというと、イエス様はこの書物を一番多く使った、自分を指し示すために一番よく使った書物です。そしてそのイエス様を指し私たちに理解させるために一番多く引用した書物、そして数えきれないほどその書物にヒントした書物があるのです。その書物は何だと思いますか？もうバレてると思いますけどね、詩編ですね。詩編、なぜ詩編はこれほどイエス様が自分を示すために使われていた書物でしょうか？なぜ新約聖書はこの詩編の書物を通してイエス様を指し示したのでしょうか？それを理解するために私たちはこれから詩編の学びに入りたいと思います。詩編という賛美、いろいろ歌ですけれど、この歌はただランダムに集められている、書物ではないのです。詩編というのは、その一つ一つのポエムの集め方によって、ものすごく偉大な素晴らしいストーリーを語っている書物なのです。この詩編の集め方によって、書物全体にある大切なストーリーが流れているのです。一つは紫の糸が指し示している王様、やがて来る 王様について私たちに示しているストーリーがあるのです。そして赤い糸を示す私たちの贖い主を指し示してくださる、救い主を指し示してくださるストーリーがあります。すべての詩篇の中でその2つの糸が流れつつある素晴らしい偉大なストーリーです。いつか偉大な王様がやってくる。そしてその偉大な王様は私たちをあがなって私たちを救い出してくださる。このストーリーの糸が詩篇の全体に流れている素晴らしいストーリーです。このストーリーを見るときには私たちはある別のストーリーを最初に見ていきたいと思います。第一サムエル、第二サムエル、第一歴代史にダビデの話が出てきますよね。ダビデがどのように登場したのか、イエス、神様がサムエルを通してダビデに王様としての油を注いだことによってダビデが油注がれたものとして登場しますね。しかしサムエルがダビデに王様として油を注いだにもかかわらず、そのようにとなかなか行きませんでしたね。王様としてのあの行く道が常に障害物に出会いましたね。当時の王様サウロはなかなかその王座を譲りたくありませんでしたね。ダビデを妬んでいつも殺そうと彼らを追いかけていたばかりでしたね。ダビデがどんなにもういろんな大変な目に遭いました。その第一サムエル、第二サムエル、第一列歴代史を通してイエス様、ダビデの勝利とかダビデの失敗とかダビデの罪、いろんな話が語られていますよね。そのストーリーが書かれている中、同時にダビデは自分のストーリーをも書いていたのです。外面的なストーリー、ダビデがこれをやった、ここに行ってあれをやった、ダビデがこういうふうにこういうことがダビデに起こったということ、外面的なストーリーよりもダビデが書いていたのは内側からのストーリーでした。自分の心、このようなものに出会った心、出会ったダビデは心の奥底から何を経験しているのかというストーリーでした。自分の魂からの、自分の心からのストーリーでした。内側で何を経験している、こういう場面で何を経験している、自分の喜び、自分の悲しみ、自分の疑いと、自分の心の中に直面していた疑いと同時に自分の心に支えていた確信、いろんな気持ちをダビデは詩篇を通して書いていたのですね。そのストーリーをダビデは歌として書き記しました。その歌としてストーリーを語っていたのですね。このストーリーがダビデが王様として選ばれて、王様として注がれた希望や期待について語っていたのです。しかしその歌の中にも、その神様の約束されたことがなかなか実現しないときに、その経験した恐れやフラストレーションをも書いてあるのですね。ダビデが王座のたどり着くのではなく、その代わりに動物として襲いかけられ、洞窟に隠れなければいけない、生きるのが精一杯という経験の中で、その苦しみの中ではダビデは嘆きを経験していますね。自分の歌のストーリーの中で神様にいろんな質問を聞きましたね。どれくらい私は苦しまなければならないですか？なぜこういうことが私に起きているのですか？神様、なぜあなた様の答えがわからない、経験できないのですか？神様、あなたは私を見捨てたのですか？という自分の心の嘆きの思いを歌にして、そのストーリーを語っていましたね。一つ一つの嘆きの歌の中に、 希望の糸が必ずその歌に流れているのです。ダビデが嘆きの中でも神様に対しての希望を失わないで、そのダビデは常にその希望と神様の約束の期待につかみながら、その希望は一つ一つの嘆きの歌にも見ることができるのです。自分の未来は神様にあることは、その希望を失わずに嘆きの歌を歌っていました。神様の約束はダビデが期待した通りに実現されましたね。ダビデが王座につきましたね。王様、油注がれたダビデが王様ダビデにとうとうなりました。ちょうど神様が言われた通り、神様がダビデを通して地に平和をもたらすようになりました。敵が破壊され、ダビデの王はまさに偉大な素晴らしい王国になりました。そしてダビデは自分の心の思いを、自分のストーリーを歌として書き続けました。今度の歌は感謝、神様の偉大さに感謝して神様を崇める、自分の心が神様に崇めて賛美する、そのストーリーを歌として書き続けました。常にダビデは自分の心のストーリーを書き続けているのです。ダビデは完璧な王様ではありませんでした。ダビデも自分の心に罪が入って、罪に追われてしまった人物ですね。王様であるダビデが人殺しのダビデ、姦淫を犯すダビデになりました。ちょうどダビデの行動、外側の行動がナタンの預言者に解き明かされた時に、ダビデの心の中の悔い改めがダビデのストーリーを通して明らかになりました。自分の心の、何ということを私をしてしまったのか、神様、私のもの、私のようなものをどうか許してくださいという、その嘆き、その、ああ罪の苦し、あの悲しみ、悔い改めの心をストーリーで描きました。神様はダビデは許してくださいました。神様はダビデをあがなって救い出してくださいました。これは神様の憐れみ深さ、神様の優しさ、神様の忍耐によってダビデをもう一度王座に取り戻しましたね。そしてイエス様、ダビデは贖いのストーリー、自分が贖われたストーリーをまたまた賛美で記してくださいました。示してくださいました。ダビデは彼の人生の中で、私たちが詩編を読むときに、その70個はダビデの心のストーリーを示している歌です。ダビデが登場して、ダビデの後にもそのストーリーは書き続けられているのです。心のストーリーが書き続けられていきました。今度はイスラエルの民の祭司たちやいろんな人たちがダビデが書いた心のストーリーを彼らも書き続けるようになりました。今度は一人の心だけではなく、イスラエルの民が経験していた心のストーリーを書いていました。イスラエルの民が上がったり下がったり、苦しみに直面したり、大変なところに直面したり、その出来事がいろんな書物に書いてありますけれど、その内側のストーリーは詩編に書き続けている中でした。ストーリーが、民の心のストーリーが描かれている。イスラエルの民もだんだんと神様から離れていく中で、神様から離れていく中で、とうとう神様の裁きを受けた時が来ましたね。イスラエルの国が捕らえられて、希留者でいいのかな、希留者として離れることになって、 寄留者でいいのかな、他の捕らえて他の国に連れられて奴隷として連れられてでいいね、 OK、 ん、補修として、ありがとう、補修として連れられて、そして自分の住まいの場所がなくなって、今までのお家の国というと母国でいいのかな、母国に戻れないときに、母国に離れているときに、神殿に神様を礼拝することができないときに、詩篇の歌を通して神様との時間を過ごすことができ、神殿に神様を崇めることができない、もう神様に見捨てられた気持ちになっているときに、詩篇を通して彼らの心は支えられ、続けて神様のことに目を留めることができたのです。ダビデの歌が彼らの歌になったのです。そしてダビデの歌として、その書いた人たちの歌を通して、彼らが目をお父様に向けることができたのです。賛美が書かれる中で書物に置かれましたね。その書物を通して、5つの書物を通して、彼らは常に神様に嘆く時があれば、賛美する時があれば、常に心のストーリーを詩篇を通して、彼らはダビデと共に歌うことができましたね。彼らはこのストーリーを通して、いつか新しい王様が来る。ダビデのような王様であるけれど、この王様はダビデより偉大な王様、完全に清い、罪のない、イスラエルの民を救ってくださる、贖ってくださる、この王様がいつか来ると、神様の約束に目を離さないように、その意図を掴んでいきました。いつか贖い主が来る、私たちの贖い主が絶対来ると期待して、赤い糸の贖い主の糸につかみながら未来を見続けていたイスラエルの民でした。このイスラエルのため、のためにこの歌、この賛美は書かれているだけではないです。イスラエルの民だけではないです。私たちのためにもこの賛美、この心の歌が書かれているのです。イエス様と共に歩んでいた弟子たちとか、イエス様の初代教会に歩んでいたクリスチャンたちとか、この同じ詩篇を通して、この王様が来たんだ、本当に偉大な王様がイエス・キリストを通して私たちのところに来てくださった、私たちの罪をあがなってくださったということを私たちにも指し示すために新約聖書を書きましたね。詩篇の歌が実際に起こった、イエス・キリストを通して、そして初代教会が離れている中で、自分の国に戻ることができない、自分の国、住まい、今度はイスラエルではなく天国の住まいに行くまでには、私たちは旅回っている中で、いつか私たちは自分の母国に戻ることができるということを指し示して、私たちもダビデとかイスラエルの民が歌う歌も私たちも歌えるのです。詩篇が私たちの寄留者としての母国、他の言葉を通しての歌う賛美なのです。これってすごくないですか。私たちも心の歌、どのように私たちが嘆きを感じるときに、どのように正しく嘆きをすればいいのか、神様に希望を失いような嘆きをするのには、詩篇の歌が私たちの歌にすれば、その希望に手を離さずに、いつか王様が戻ってくる、いつか私たちの救いは完全に見えるようになるのだっていう希望を失わずに嘆くことができる。私たちが罪を犯して、その罪に対してのその恥とか、その悔いを経験するときに、 その悔いの神様の悔い改めに対しての歌を歌いたいときに、ダビデと同じように私たちはイエス様の救いに、イエス様の贖いに目を留めて、その悔い改めの歌を歌うことができるのです。ああ神様、あなた様の偉大さ、その素晴らしいあなた様の偉大さをどうにか言葉にしたいというときに、私たちの神様に対しての褒めたたえの言葉をガイドしてくれる、そのような賛美が詩編を通して私たちも一緒に歌うことができるのです。未来の希望、いつか王様が戻ってくる、その希望のために私たちもダビデやイスラエルの民と一緒に詩編を一緒に歌うことができるのです。詩編はダビデの賛美だけではないです。イスラエルの民の賛美だけではないです。私たちの賛美の歌でもあるのです。なので私たちはしばらくの間一緒に、ダビデと一緒に、イスラエルの民と一緒に、私たちもこの詩編を通して賛美しましょう。その賛美を私たちの心にも身につけながら一緒に歌いたいと思います。これから私たちはいろんな素晴らしい二つの意図を見ることができますね。王様、そして救い主、贖い主の意図を、いろんな賛美を詩編を通して見ることができます。それを通して私たちは苦しみの中でも喜びの中でも、神様が見えない時でも、神様がはっきり見える時でも、私たちの祈りと私たちの賛美を支えてくださるこの書物を通して、神様のことをもっと知ることができるようにしたいと思います。今日は詩編の紹介です。こういうものです。これから私たちが学ぶ楽しみ、学ぶことが、いろんなこういうことを通して見ることができると思いますので、楽しみですね。今日は紹介でこれで終わりにしたいと思いますけれど、これからも続けて詩編の素晴らしさ、詩編の賛美を通して私たちも賛美することができる、これを続けて見ていきたいと思いますね。今日はこれぐらいにしましょうか。お父様、あなた様の恵みを通してダビの人生の中で彼はいろんなものを経験しました。まさかそれが私たちの苦しみの支えになるとはびっくりすることです。ダビデの喜びが今度私たちの喜びになる。ダビデの罪が、それから出た悔い改め、そして贖いの経験、私たちもその同じ経験ができる。あなた様が詩編を通してダビデをはじめイスラエルの民が心の歌を歌ったことによって、その心の歌が私たちの心の歌になるとは感謝でいっぱいです。この書物を、この歌のコレクションを私たちにも与えてくださってありがとうございます。続けて私たちはこの書物を通してあなた様がはっきりと見ることができるように、あなた様から目を離さないように私たちにその支えを与えてください。聖霊様、この詩編もあなた様の助けが必要です。この詩編を見る中で、あなた様が私たちを導いてくれなければ、はっきりとこの詩編を見ることができないので、聖霊様、あなた様の助けにも頼ります。このことを感謝して、これからの詩編の学びをどうか主よ祝福し、私たちを導いてください。感謝してお祈りします。イエス様、ありがとうございます。アーメン。